106.9
過去読み春夏秋冬。
リスナーの皆様、明けましておめでとうございます、ザビエル大西です。今年もどうぞよろしくお願いをいたしますって言って、なんでこの番組に俺が来てるんやというのがわからない方もたくさんいらっしゃるんではないかということで、今回はですね、過去読み春夏秋冬と防災ショットバーのコラボレーションということで番組をさせていただこうかなと思っておりますが、ただ番組が違うとザビエル大西を知らない方もいらっしゃると思いますので、ザビエルの紹介をちょこっとだけ自己紹介させていただきます、ザビエルはですね、なんと、総務省消防庁防災伝道士防災アドバイザーって、なんか神になるような長い、名前ですが、全国を、防災伝道するために行脚しておるわけですが、月に1回だけこの番組を開かせていただきます。新春ということで、なんと1日だけの年に一度の特別番組ということで参加をさせていただきましたけど、頑張って店を開けたけど、客来るよりも従業員も今日来てへんからな、困ったことやねんな、そうか、今年の御用始めは6日からか、今日4日やもんな、2日間違うだな。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いしますだけど、なんで空いてるって知ってんの？
ちょっと小耳に挟みまして。
小耳に挟んだ、
はい、
俺誰にも言ってない
わけないよ。高山真希です。
あ、真希ちゃんね、
はい、
明けましておめでとうやねんけども、
はい、おめでとうございます。
今年初めてのお客さんやけど、
あ、ナンバーワン。
ナンバーワン、
はい、
でもナンバーツーはないかもしれんわ。誰にも言ってないねんな。準備中にしてんのにお前また入ってったやろ。
はい、
ちゃんと営業中に外してくれた？
あー、しときました。
しといた、
はい、うんうんうん、なんかちょっと飲みたいなと思いまして、
早から、はい、早から何もつままずに、
はい、
今日はね、
はい、
この前マキちゃん来た時おいしい言ってたやんか、
はい、
それのね、お友達的なお酒を、
うん、
もう一度東北から取り寄せてますので、ちょっとだけ紹介してもらっていいです？
わかりました。ではまずご紹介からいたします。宮城県上郡上町にあります株式会社中湯酒造店をご紹介します。諸祖を藤原鎌足の末裔として奥州短大大崎氏の家臣を受け継ぐ家系で、現当主で26代目。明治に入り呉服商中島屋を経て、明治39年酒造業を生業主力とする。代表銘柄は成瀬川で、昭和50年以後純米吟醸の高級酒に主力を注ぐ。現在は 85% が無限というお酒の吟醸蔵です。生産高500石の自米、奥羽山系地下浮流水、米は手研ぎ、伝統の和釜古式を作り手作りです。淡麗な中にも繊細で味のあるお酒を醸すことを目指しているそうです。本日ご用意いただいたのは天井無限純米吟醸都瓶をご用意いただいてます。淡麗な酒質に心地よい香りで、飲み口は爽やかだそうです。県産酒造公的米蔵の花、使用酵母は宮城米酵母を使用しています。冷やして、ね、お召し上がりくださいと書かれていますね。
だから誰か来るかなと思ってちゃんと冷蔵庫で冷やして待っとってんけど、誰も来へんかなと思ってちょっと一口、
はい、
マスターいただいてしまいましたが、マキちゃんこれでいいかな。
あ、はい、
うん、じゃあちょっと継がさせていただきます。
はい、もう今年1杯目ですよ。私
1杯目ですか？
はい。
あ、本当、
はい、
なんでお正月はおめでとうございますって家族で言わず
禁酒してましたんで。
え、じゃあもう2人きりやけど、はい、じゃあ乾杯。
乾杯、いただきます。あ、いい香りですね。
あ、自分でこうで自分で飲むのもまあおつなもんやけど、
ほんのり甘いですね。
でも嬉しいな、うん、二人きりやもんな、いつもなおっさんおるしな。もういらんもんいっぱい来るからな。もう今日鍵閉めといて、まきちゃんも二人でゆっくり話しながらの。
おいおい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
え、誰誰、
え、知ってるやないの。
知ってるやないのって、え、ケンちゃん、ケンちゃんやないの。あ、ケンちゃんって言ったらあかんねん。
はい、
なんと覚林寺信仰院の吉田実生さん、 俺の中では賢者やな、賢者翔ちゃんやもんな、
同級生やからね。
あ、そうやで。
そうなんですね、
はい、ちょっと見た目で髪の毛多い少ないはあるけどな。まあこれは宗教的な、宗教的じゃん、職業的なもん、うん、
え、いつの学校が一緒だったんですか。
ずっと小学校も中学校も高校も一緒やね。
すごい
ですね。大学だけやね、ちゃん
とね。そうそう、大学だけは違うね。
そんなつながりが周りなんですね。そう
まあ大学はね、ケンちゃんはよく勉強したからね。
何言ってますか。
まあ僕はねもうそこそこでしたからね。と言いながらね、まあこんな、うん、あの店やっとんねんけど、ケンちゃん初めてやもんね。
そうそうそう、いや、マキちゃんが来てるやろうなと思ってね。
あ、そう、今日はありがとうな、もういいですわ。
何言ってますか。
いやいや、
僕らはね、ええ、番組してんですよ。
そうなんですよ。
知ってる知ってる知ってる知ってる。もう車で走りながらな、よう聞くね。
本当ですか。
うん、聞く聞く聞く、よう聞く、よう聞くけど、月に2回って言っとくわ。う
ん、題名なんか知ってる。
ね、題名はね、バンバンラジオ。
の、
マキちゃん教えてあげて。
の、過去読み春夏秋冬という番組を。
ちゃんと知ってるよ。
一言も出てこなかったですけどね。
知ってるよ。もう、過去読みやろ。
はい。
春夏秋冬やろ、
はい、
知ってるやろ。
過去読みってなんか知ってる。
過去読みって言うたらな、マスター何でも知ってんねや、
うん、
マキちゃん前言うてたやんな。もう言うたって一回。
ちょっと怪しいですけどね、過去側の小読みということで過去読み。
あ、それ俺が知らんかったみたいな顔して今言ってない。
はい、
過去側の小読みのことやろ。
はい、
知ってるよ。
ご存知ですか。なんか異様にね持っていかれてるんですけれども。
そうかな。
そんな番組の中で、あの二十四節気と七十二候というのを取り上げてるんですけれども。
もう一回言ってくれる。
二十四節気。
二十四節気、
はい、と七十二候。
七十二候、
はい、
若いくせに年寄りくさい。なんかなんか物言いやな。
日本の心ですからね。
これは、え、日本の心になるわけ、
はい、
え、それは何なんか聞いていいんですか。
はい、
ザビエルはご存知ない。
知ってるんやけど、これリスナーさんが知らんかったらあかんから言
う
て。
よう聞いてるという割にはなんか知らん感じやぞ。
本当ですね。
いや、大丈夫かな。
聞いてる聞いてる聞いてる、あの CM のところですぐ帰んねん、チャンネル。
なるほどなるほど、うん、いや、二十四節気いうのはね、
はいはい、
要は冬至から始まって。
冬至っていつ。
冬至っていうのは12月
の22日に大体、うん、はい、年によって変わります。
要は一番あの日の昼間の短い時ですね、
はいはいはいはい、
そこから始まって1年間回っていくのを24に分けるっていうことやから、
うん、
単純に言うと12ヶ月ある月を半分に割っていったら、うん、半月半月で季節が大きく変わってますよっていうのを示すのが二十四節気。
月に2回も変わってんの、
うん、
知らんかった。
季節の移り変わりはね、はい、早いですからね。
そうなんです、うん、
でそれに何72って今度増やすの。また
そう、うん、72は24の3倍になってるやろ。
あ、
いうことは、
ね、うんうん、
1節気について3つ項を分けて、うん、5日か6日ぐらいでもはや一つの季節が変わっていくぞ、こんな風にも見えるぞ、こんな季節感も感じるぞっていうのを3つずつ示してるんだね、
はい、
日本人偉いな。
そうですよね、
これ日本で考えたもの。
そう、
考えたもの、
まあ、もともと中国、
うん、暦は中国である
んですけど、はい、暦は中国ね、はい、でもそういう石器とか孔っていうものは、うん、日本人がその日本のこの日々の季節感に合わせて作り上げていった。
そうそうそうそう、
ということ、
はい、
へえ、そらすごいね。
今あのずっとそれを紹介してるんやけど、うん、マキちゃん、うん、結構季節感合ってますよね。
そうですね、
この時期になったこれやなあいうのが、紹介できてるように思うんですけど、ほんまにそうや、うん、あ、なるほどそうやと思って。
え、こんなにこう季節がずれてきてる感じがあるにもかかわらず、
うん、
あ、そうか、俺仕事で忙しいからな。兄貴がな、仕事せ仕事せ仕事せって言うから、そういう季節を感じることもちょっと少ないから、ちょっとゆとりを今年も持たなかったね。
そうですね、
うん、まあ、そんなザビエル大西さんのように忙しい現代人が忘れかけてしまっている季節の移り変わりですとか、
うん、
それに伴って先人たちの知恵とかをこの番組には語り継いでいきたいなというのがコンセプトで、
うん、
過去読み春夏秋冬をやっているんですよ。
なるほど、ね、
はい、
明けましておめでとうございます。
誰や、また。
おめでとうございます。
誰や誰や、知らんやつばっかり。あ、知らんやつちゃう。
ん、
俺見たことあるわこれ。
あ、そうですか。
正月1日見た見た見た。
見た。ひょっとして初詣行った。
初詣行った。
行った、
はい、もう1万円札ドバッて入れて拝んだ神社やわ。
私日岡神社の関口と申します。
いやいや、よろしくお願いします。もうよろしくお願いします。もう多分僕のあのあれで三が日は日岡神社持ったと思うな。
今年もたくさんの方がねお参り来ていただきまして、
はい、それは僕そのたくさんの中の僕は一人という言い方、はい、
他にももうたくさん1万円入れてくださる方たくさんいらっしゃいましたので、ね、もう さい銭箱があふれかえらんばかりでございました。
あふれとるからねちょっとこう入れてよってんけどね、入れとるのをなんか盗んでるように見られたからね。
あかん
ね、やっぱりね、まあ、寒い中本当いらっしゃってありがとうございます。
お邪魔します。
まあ邪魔すんねって書いてよ。、うん、いやところで、うん、なんかこう今ケンちゃん、
はい、
お寺の話よね、はい、お寺の話っていうのかね、こうえ、
まあ、暦の
話、暦の話っていうとあれどうなるの、う
ん、何が
仏教的なもの、
それとも、いや両方同じ、
両方っていうのは誰と、
神社も、
もう両方になるわけ、
はい、
そうですね。そしたら関口さんもそういうなんか小話って言ってないじゃない。なんか
お知恵を、
お知恵をちょっと授けていただいて、はい、よろしいですか。
うん、暦の上では今からが小寒になりますね、
はい、
小さい寒いと書いて小寒ですね。
小さく寒いで小寒、はいはい、めっちゃ寒いのに、
はい、
山田寒波はやってきますから、
はい、
あそう召喚ね、
1月5日からですね、はい、今年は
そうですね、はい、召喚はこの先ほど説明いただきました二十四節気のうちの一つでですね、
ちょっと待って、はい、先ほど説明いただきましたってどっかで聞いとったんちゃうか、
陰で聞いとったんや。
はい、こっそり外で耳を垂れておりました。
ごめんね途中で止めて。
寒さが最も厳しくなる時期の前半でございますね。
はいはい、
はい、それからこの日から節分までをですね、
はい、
寒のうち寒中見舞いを出す時期ですねと言いましてね、
寒中見舞いってこの1月のその5日から節分までのこと、
そうですね、その間に出すのが季節、
それまでに出したらあかんねんね。
そうですね、
年賀状出してるやん、年賀状出してるやん、はい、年賀状がもうちょっと返事出して遅れたなって言ったら寒中お見舞い申し上げますに切り替わるん。
あそう、うん、まあ、節分過ぎたらもう寒中じゃない。
そうですね、
なるほど、いいこと覚えた、うん、
だからさっき言うたんで言うと、うん、ちょうど1ヶ月二十四節気の間で2つあると言いましたでしょ、うん、
はいはいはい、
それが小寒があって、1月の後半が大寒があって、
はい、
それで、1月の5日から始まった寒が2月の4日の立春のところで春が来て終わると、
うん、
こういう理屈ですわね。
なるほどね、めっちゃ勉強になるな、はい。
そしてこの召喚が二十四節気の一つですけれども、はい、その中には七十二候というのがもちろん3つありまして、うん、1つ目がせりすなわち栄う、2つ目が清水暖かさを含む、3つ目が雉初めて鳴くというふうになっているんですけれども、うん、まずこの初候 1番目1つ目のせりすなわち栄う、こちらをちょっと取り上げて皆さんからまたお知恵をいただきたいなと思うんですけれども、
セリっていうといつも言うのにね、
はい、
七草粥に出てくる、うん、一番目がセリナズナで始まるセリですよね、
はい、
だからこのセリが栄えてくるという時期にぴったり合うということには当然なりますよね。
なるほど、
はい、
この七草がゆを食べてこう風邪をひかないように体を丈夫にまた冬を迎えましょうということなんですけれども、うんうん、
また言いますか、七草
セリナズナ五行箱べら仏の座鈴名鈴代、
すごいやろ。
すごいな、
マスターどないですか、
はい、すごいわ。だバルト三国言えるか。
いきなり変化球ですね。
もしもし、
はい、
あら
ママいてる。
ママはいてへん、この店ママはいてへん、お前は俺の兄貴やないか。なんでこの店来たんねん。
5軒目やねん、5軒目、
5軒目や。分かった、またあの変なやからと一緒にみんな飲み歩くんだ。
今日は5軒目で約束しとんねん。
なるほど、
吉田さん、関口さん、高山真希ちゃんと、
お待ちしてました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
せっかくなんで
お願いします。
マスター早速乾杯しようや。
じゃあちょっとね今日来てる、はい、宮城のお酒をねつらさせていただいて、はい、乾杯しましょう。
はい、
では
乾杯。
乾杯。
さあ今年も囲み春夏秋冬、そして防災ショットバーよろしくお願いします。いただきます。
囲み春夏秋冬、この番組は 極楽屋仏壇店の提供でお送りします。
心の空間をお持ちですか？いろいろな祈りのスタイルをライフスタイルに合わせてご提案いたします。昔から安心の店、極楽屋仏壇店です。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-415-968 まで。
さあ、次の金曜日1月10日からは、七十二候の2つ目、清水温かさを含むと、このお話から進めていこうかなと思うんですけれども、まあ、こんなに寒い時期に本当に暖かさという言葉が出てきて、
水がね、そんなに暖かいっていう感じはしないんですけどね、
まだカチンコチンないです
から。清水ってここが問題ですよね。
はい、うん、
はい、瀬口さん、清水の説明でどんな水って出てきます？
湧き水ですかね、地面から湧いて出てくる水ですかね、
うんうんうん、いうことは、あ、水がもともとは冷たかったり、場合によっては凍ってた、
はい、
それが溶け出してくるっていう意味も込めて暖かさを含むっていう意味を出してるんでしょうね。
それだけこう私たちの体感では寒いですけれども、地面の下ではゆっくり春が近づいているんでしょうかね。
マスターは暖かさ感じますか？
家族に感じてますね。
うん、水ぬるんで
いやいや、やっぱりね、あの、何か違いは感じますよね。
感じますか。
何かの足音が聞こえてくる。
なるほど。
ええこと言うな。
そうだな、うん、そういうことなんやろね、きっとね。
でもね、ケンちゃん、さっきあのマギちゃんが言ってたけど、
はい、
各臨時で、
はい、
お匂いっていうのも始まるわけですか？
そうですよ ね、始まるという、
始まるというか毎年やね。
1月の8日だけなんですよね。
あ、8日だけね、
あの決まって お匂いをしてます。でこれがね、鬼が出てくるいうので節分とよう間違えられてね、2月になってからお電話いただいて、鬼が出るのいつでしたっけって聞かれるんですが、1月の8で終わってしもてるから、これ聞かれた方は間違えように1月の8日に来ていただきたいんですけれども、あの鬼追いっていうのは昔の言い方ではついなって言うんです。ついなは神社でもありますよね。
そうですね、さん、この辺でした。三木の大宮八幡宮のね、ついなし、これはもうちょっと1月の後半になりますけど、が有名ですね。赤鬼と黒鬼でしたかね、
はい、永田神社は節分にやってるんですかね。
そうですね、
あの時期的にはだから2月にやってるのや1月にやってるのやするんですが、鬼が出てきて鬼が最終的に退散していくような仕組みになってる
もの。鬼追いっていうのは鬼に、鬼を追うんですか？鬼をに追われるんですか？
あ、最初は追われてるのがやがて追うんです。はい、あの先ほどのついなの説明をちょっと読んでみますとね、はい、悪い鬼を払い疫病を除く儀式で、もともとは宮中の年中行事の一つでありましたと、はい、それが都市が変わっていくという中に取り入れられて民間に導入されてからは節分に近づいていくような形で行われているということで、うん、節分で行われた時もありますし、それからあの都市をまたぐ大晦日のところで鬼が出てくるのもありますし、確認時のように確認時は初厄時っていうんですが、1月の8日に都市が変わってすぐのところで鬼をしているところもあると、こういう理由になりますね。ともかく鬼が出てきたら、鬼みたいなやつもおるけど、それらを追っ払って今年1年、まあ、綺麗なリセットした形で始めましょうというのが目的になってる。
なるほどね、鬼に最初追われる感じで、わーって言ったやつがわーってなるわけね。
そうそうそう、
なんか面白いよね、はい、人間の強さなのかな。
そうですね、でね、確認時の場合は2時から、あ、ごめんなさい、1時から歌いが、謡曲があって、2時から法要が始まりまして、はい、大体午後の3時頃鬼が出てくるんです。で鬼が回収を重ねて最初は暴れとるんですが、だんだんおとなしになっていって退散していって、4時頃になると平安な世の中になって、お餅巻きをして終わるということになってます。
1時に行ったら大体近くで見れるんですか？
そうですね、大丈夫です。
じ じゃあ3時に行ったらだいぶ後ろで見らなきゃ、
ね、そういうことです ね, ううですね。場合によってはお堂の外で入れないという場合もあります。
そうなんですか、
はい、
そら早いかなかね、
うん、そうですね、なるべくね。それで終わりましたらね、五王の印って言ってこのおでこのところにねハンコを押すんです、うん、でね今年はちょっと面白い趣向があって2種類用意してありまして、はい、普通はね去年まではハンコを押す真似をしてね、
はい、
本当はハンコを押さなきゃいけない、うん、ハンコを押す真似をしてぐっとあのハンコ型のものをおでこにつけるんですよ、はいはいはいはい、それで押したことにさせてもらってたんですが、今年は私の持つやつはねあの本当にハンコがつくように印をつけて押ささせてもらおうかなと思ってるんで、どっちがええ
どっちがええって押してもらう方がええね、ほんまに。
いいですか、うん、お風呂入って一生懸命こすらな取れへんとは思いますけど。
何の文字が書いてあるんですか。
あのゴーって言ってあのベイっていうその、はい、薬師如来の、はい、あの修辞っていうかあの盆字が書いてあるんですね。それをポン
それインニク、それともスタンプインク。
いやいやインニク、
いやそうやね、うん、スタンプインクやともう当分取れへんからね
このおでこのところに押すんですよね。
そうです
、そ
うです、
それもちゃんと意味があ
るんでしょうな、
ね、
こ
う
はい、バッとこう出ていった時にここに押してあったら、
あ一番見えますしね、
はい、鬼がもう退散していくわけですよね。
仏さんに見えるから
や、そうやわね多分ね。
白光とか日経とかっていう、よう知ってるやろマスター。ここに ここにって言うてラジオで分かれへんけど目のちょっと上に眉間のところにあるのが白光 で,、ね、でちょっと頭の上におでこの上ぐらいにあるのが日経っていう、うん、2つ仏さんついてるね、白と赤、赤が上ね、ね、
なんか仏壇屋みたいやね、
うん、まあ、なんか仏壇屋とは違うよ私。
違うよ、うん、違う言うてはりますけれども
言うてはります
、ま、あのちっちゃいお子さんとかもたくさんやっぱり来られますか。
来られます。
うーん、
であの鬼追いに参加してくることで子供が元気になるとかね、うん、病気にならない、さっき言ったようにその疫病を払うという意味がありますから、子供を元気にしようと思って鬼に無理に近づけていって、うん、子供がこう泣き叫んでるような様子というのはね、よくあの
ちっちゃい頃は怖いですよね。
怖いですよ ね,
ね、
いや今でも怖いけどない
やまあそれで悪いことしたら鬼が来るで言うて、ね、子供の失言にもなるんでしょうね。
そうでしょうね、東北で秋田でしたか、
はい、
生ハゲが出てくるのと同じ意味なんですよ ね、悪い子はいねえかって言ってやってきて、で、鬼が最終的にその役を取り除いていくっていうのは全く日本全国同じような考えがあるってことですよ ね、
今生ハゲも観光化してなんか1月2月3月と結構幅広い期間やってるらしいんです。本来の生ハゲはこのちょうどこの首相への頃に出てくるものが生ハゲだったそうですね。
うん、生ハゲっていつ頃出るんですか。
今はね、うん、もう地域によって1月だったり2月だったり、
地域によってその生ハゲ、はい、いろんな地域に出て
くる、はい、それぞれの村にいるらしいですね。
よく聞いてたオーソドックスなのは大晦日です。大晦日にやってきて、うんうん、年をまたいでいくときにその疫病を取り除くというのが生ハゲの本来の意味です。
なるほどね、うん、ところでね、あの防災ショットバーに来たんやから、うん、ちょっと聞きたいことあんねんけどね、
はい、
ケンちゃん聞いていいですか。
どうぞどうぞ。
防災ショットバーに一歩入った限りは、はい、これは言うて帰らなあかんねんね、
はい、
防災って一言で言ったらケンちゃんなんて答える。
防災難しいな、
うん、みんなに聞いたろ。
ああ防災ね、
一言ですよ一言、
うん、何やろ、いつも心構えをしていることかな。
なるほど、
どうですか。
なるほど、
うん、
答えは言わへんよ、
うん、
マッキーちゃんは後にするわな、
うんうん、はい、
じゃあ関口さん。
そうですね、やっぱり日々の備え、
日々の備え、はい、
人のつながりやね、
人のつながり。いやなんか俺は知ってるよみたいな顔やけど、
う
ん、
ちゃうかな、
ちゃうこともないけどなマッキーちゃんはなんて思う。
そうですね、
防災所とおばは常連やから、
はい、
知らんかったら怒るよ
この前 の,、うん、あの防災ショットバーに伺った時にあの宝くじ、
うんうん、
っていう例えを、
うん、
あの教えてもらって、まうん、はい、それがすごい印象には残ってるんです、
うん、それだけ。
何の例えやった
あの当たる当たらないって宝くじあるじゃないですか、うんうんうん、でもあの 当たるって買わなくても当たるってみんな思っていて、うん、あの買うと、う
ん、ちょっと待ってください。分からへんよその説明今の日本の防災は、 結局は備えてる人も備えてなかった人にも同等にも支援があるんですよ、うん、ということは宝くじはお金を払って買わなくても一等皆さんに当たりますよって言われてる状態の日本の防災なんですね。その話とちょっと防災とはとちょっとちゃうからな。いや防災とはっていうのはね、はい、一言で言うと何ですかってね、うん、マスターは昔小学校で聞かれたことがあって、はい、その時に答えれなかったんですよ、うん、でそれからその防災とはっていうのに半年ぐらい悩んで、はい、我々のチームで生み出した答えが東日本大震災の後全国に広まってくれてるんですね、はい、それが何かというとそれは備えであったりとか、うん、いろんなものを守るじゃあ何のために備えるのか何のために守るのかっていうことをずっと突き詰めていったら、うん、何を守るためですかね。
何やろう。それは命じゃんか、うん、
家族、
うん、そうなんですよ、うん、命であったり家族であるその自分の大切な人を、うん守ることが防災やと考えると、うん、身の回りでものすごい備えが見えてくるんですよね、はい、家具の転倒防止もしようとか落下防止もしようとか家の中も片付けようとかっていうことがあるのでる、まあ、そういうようなことがあの防災やということで、まあ、皆さんも防災ショートバーに来た限りはね、うん、これだけもちょっと覚えていただこうかなと思っておりますが、
はい、それはありがたいな。
さあ、はい、マキちゃんに代わってちょっと聞いたろう。
はい、はい、
今年2014年はどんな年に皆さんしたいですかね。
そうですね。社長どうですか。まずは
なんか静かに
静かに
過ごしたい。それ俺に当てつけ
なんか最近ねこう年末もずっとそうでしたけどうるさかったんですよ。あなんかちょっと静かに行きたいかな。
落ち着きたいかなと。
それ俺ちゃうわ。
関口さんはいかがですか。
私はここ数年ちょっと体調悪くし気味なんで今年、まあ、若いのに何言ってるんだって思われるかもしれませんけど今年こそ体を完全に治したいですね。
私はね、はい、あの去年はねちょっといろんなものを受けすぎたので、うんうんうん、あのできることできんことを仕分けして、うん、受けたことはちゃんとしようと、うん、ちゃんとできんことはあの整理しようというふうにあの思いますね。そういう一年になればいいなと思いますね。
マキちゃんは。
私はいっぱいやっぱりおしゃべりをお話をしたいなと思うんですけど特に意識してあの自分以外の年代の人とも話をするっていうのを心がける一年にしたいなと。なるほど、ね、思いますね、うんうん、
マスターはね、はい、今年は生きたい生き抜きたいっていうのをこうなんかコンセプトにおいて生きるっていう命っていうものをもう一回見つめ直してみたいなとマスター思っとる次第でございますが。
なるほど、生き抜きしたいんだ。
生き抜きしたいよ。生き抜きしたいよ。あの会社が行き詰まってるから。うん、くそもうこの番組のもうコマーシャルもやめてもらうって言ったかな。
ほ、
う
んまやね。なるほど。
大西社長はどんな風に息抜きされてるんですか。
僕ね、うん、
あ言って俺が
言って
言って言って言ったらあかんわ。もう終わりやからこれ言ったらなピーって流れても
らうから。いや、まあ、体を動かすことですね。あ僕の場合はね、はい、頭にこうオーバーヒートしてくると、うん、体を動かしてする
年末オーバーヒートしたともな、
うん、そうなんや。いろいろあったんですな年末年始は。大変でした。
社長業は苦労するみたいですよ。専務の私が言うのもなんですが。というところで、
はい、
うん、お会いしとか。
そうですね、
お会いしてもらおうか。
つけてよろしいよ。あ、社長の、
ありがとうございます。
それはごちそうさまでした。
それでは皆さん今年も一年よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
帰れ帰れ。